食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。食育基本法の成立は今から3年前の平成17年の7月の15日に施行されましたよ。これはですね、今から9年ほど前に私が政府に提案をさせていただく機会がありまして、そうこうしている間にですね、基本法という法律にしようじゃないかという話になりましてね、もうもってこいの話でして、そして、それが現実に実現したんですね。もう本当にありがたい話です。まさか法律になるかっていうのはね、夢みたいな話でして、まあそうすればこれからね、日本自体を、素晴らしい国にこうしていくことができるなという、私のね、理想とこれが現実とがですね、つながるんじゃないかという、私は非常にありがたくこの夢を実現させていただこうと思ってます。さあ、その食育基本法を受けてですね、平成18年から5年にわたりまして、食育推進の目標値などが定められましたね。食育推進基本計画が現在進められています。これは、平成22年までですから、今が20年ですからね、ちょうどど真ん中ですね。18年から22年ですから、あと2年半残ってるわけです。さあ、どんなことになりますかね。まあ、だいぶ目標値に近いもの、メタボだけは目標値超えましたね。 80% 以上の日本の国民が知っててほしいって言ったらね、なんと 98% も知っちゃったというね、素晴らしい。まあ、その他に地産地消なんかをねやろうなんていうのは、当時 21% ぐらい地産地消のものを使った給食の食材なんかがあったんですけど、今はですね、それが 23% ですね。たった2% しか上がってないんですけどね、もっともっとこれが上がるようにしていきましょうとかですね、まあいろいろあります。まあそんなことで、学校そして家庭ですね、地域社会などが連携して食育を進めていこうというわけなんですけども、この政府の計画を受けてですね、企業側からも食育をキーワードにした取り組みがいろいろ行われるようになりましたね。今私のところでもいろんな企業をまとめまして、食育に賛同していただいておりますけども、例えば東京ガスさんなんかとね、ご一緒にキッズインザキッチンなんていうのも協力してますし、マクドナルドなんてね、ハンバーガーのね、会社でハンバーガーっていうのは体に悪いよっていうことよく言われてたんですけども、そこがですね、これからそのハンバーガーばかり食べるんじゃなくてね、それに野菜もバランスよく食べましょうなんていうね、そういうことまでこう企業でもね、ご自分のところで欠けてる部分をね、それに足していくような、そういうところが増えてきた。よくね、マクドナルドなんかね、やるなんかとんでもないっていう人がいるんですけど、僕はね、マクドナルドという企業がね、今度ご自分で足りないと思っているところを補うということをね、活動でするというのは非常にいいことじゃないかなというふうに思っております。今シュガーレディというね、これは冷凍食品なんですけどね、非常に高級な冷凍食品を扱っているところで、これ合成添加物一切使わない安全な食品を扱っている会社なんですけど、ここもですね、今我々のその、食育クラブというところに入っていただいてですね、いろんな研究をうちからも提案したりいろいろしてますね。あとイオンというね、これは大きなスーパーみたいなのありますけど、イオングループ。これ店内ですね、食育体験学習会を実施しておりましてね、子供たちが食材クイズを答えて地域の食材栄養について学ぶと。触れ合い収穫体験に畑に出かけて野菜の美味しさを知ってもらうなんていうことも具体的にやってますね。あと、ロイヤルホールディングスというね、東京農業大学と共同でですね、食育メニューを開発しましたね。ベネッセともキッズメニューの共同開発をしておりますし、高齢者同士がですね、楽しく食事をする共食も提唱しておりますよ。モスフードサービス、これモスバーガーの会社ですね、食育プログラムっていう小学校への出張 張事業プログラムでハンバーガーを、題材にしましてね、正しい食生活の環境問題にも答える、カルビ、日本で一番大きなねスナックのメーカーなんですね。僕も呼ばれてきました。会長さん社長さんにお会いしたり、職員の前でね食育語ってきましたよ。スナック菓子の正しい知識とですね理解を深めてもらうために、まあ小学校に講師を派遣する。僕が申し上げたのは、スナック作るの結構なんですけども、その中にねやっぱり体にいいスナックっていうのもね、どうせ悪者扱いされるんだったら中に体のいいのを作ればねそれだけいいわけですからね、そういう方向にねやっぱり考えたらいかがですかなんて僕は申し上げてしまいましたよ。この他、雪印乳業とかね、あと江崎グリコなどね、まあいろんなことでね活動してます。また今年の食育推進大会に出品していた企業、これは今年の6月にですね大きい大会があったんですけど、その時にねキューピーのね食の取り組みを紹介してましたし、明治乳業もあなたも私もね牛乳博士って博士ってね、大きなね牛さんのねミニチュアがあってね、それでお乳を絞るね、そういうことをこう体験させるってね、あと味の音 Do you know うまみなんてね、うまみ知ってますか、やっぱり出汁というのがねこれから重要になるよっていうことで、あとカゴメや自然をおいしく楽しくと、まあ、こういうようないろんな取り組みがねそれぞれ食育ということでね、皆さんにとってやっぱりいいね、反省にもなったりね、これからの企業を伸ばすためにも非常に重要な部分だっていう、今まででは、ネガティブな部分っていうのはね全部捨ててきたんですね。それをですね改めて意識ご自分たちもするというね、そのことによって非常に高い購買、反応っていうかね、効果も出るんですね。ですから皆さんそれぞれ努力されるのはありがたいなと私は思ってます。私の学校でも10年以上前からですね食育を実践できる人材を育てています。これは教科のいわゆるうちの学校のカリキュラムに入ってるんですね。そんなことで、これからさらにですね、一人でも多くの人に、こういった食育というものを知っていただいて、それをまた普及する活動をしていただけるような人材づくり、もうね一人でやっててもこれね困っちゃうんですよね。それよりはみんながそういうことで、指導していく要員がね増えてくれるといいなというふうに思ってます。今ね食育インストラクターっていうね、そういう指導できる人っていうのを養成しておりますんでね、これは企業の中からもぜひ資格取ってもらいたいしね、家庭科の先生とかね、養護教諭とかね、そういう人たちにも取ってもらいたいなというふうに思います。ちょっと一石二鳥でね、素晴らしい人間づくりをできるんじゃないでしょうかね。ということで以上食育の時間、服部幸男でした。
おしい